皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月6日、21世紀はみんながリーダー。今日の話題は空白の時を作るなです。今から振り返ってみまして、20年前の昭和のバブル崩壊後ですね、どういう人が一番、貧乏くじを引いたのか、どういう人が一番失意の中に消えていったのかを見ますとですね、やっぱり空白の時を作った人だったんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの時代が行き過ぎて戻ってくる時というのは、その時代の先端を走っている人も含めてですね、多くの人がですね、巨大な壁にぶち当たるような体験をします。非常に大きな挫折といいますか、非常に大きなですね、トラブルに巻き込まれます。しかしそれでですね、そのまま終わりになっちゃう人ってのはまずいないですね。で、そういう大きな問題にこう直面した時にですね、最初皆さん当惑するわけですね。時代が変わっちゃったのかな、そんなはずはない、どうすればいいのかなというふうに当惑するんですが、そこから先は問題で、いやいや、なんかちょっと運が悪かっただけなんだ、時代は変わってないからまだこのままやっていけばいいと思っていると、二度目の問題にこれ遭遇するんですね。で、しかしそれでもですね、意地を張ってその問題を解決しようとしないで、そこでですね、明日も今日と同じようにやっていこうと思うとですね、この精神的に鬱状態になっていっちゃって、で、またもっと大きな問題にぶつかってですね、それっきり終わりになっちゃうこともあるし、あれ、鬱の反対が躁状態になっちゃってですね、今度はめちゃくちゃやりすぎちゃってそれで終わりになっちゃったり、どのみちろくなことはないですね。ですから結局ですね、やっぱり1回目のそのトラブルでですね、全てを悟って発想と行動を切り替えた人がね、結果的に一番うまくいってんじゃないかなと思うんですね。やっぱりその世の中は本当によくできていて、表面張力で水が盛り上がって水がこぼれない状態があるのと同じようにですね、世の中というのも一旦その限界を超えてしまっても、それでいきなり終わりっていうわけではなくて、限界を超えたことを察知して戻ってくればそれで OK っていうことがたくさんあるんですね。そう考えてくるとですね、やっぱり今みたいな時にですね、例えば今ちょうどその金融危機も小休止状態ですよね。粉飾決算やっていて、売り逃げようっていう連中がですね、一生懸命相場を持ち上げてるわけですけども、こういう時にですね、今までと発想と行動を変えてね、もうこういう世界から自分は足を洗うんだ、こういう相場で一喜一憂する自分はもう昔の自分なんだ、自分は新しい世界に行くんだと、気持ちと行動を変えていく人はね、救われていきますね。でもここでまたですね、いや今度は売って買ってどうしようかなって、未だに同じところにいる人はですね、二度目三度目の津波が来るたんびにやられてってですね、文句ばっかり言うようになっててそのまま消えていくという、大体そんなパターンじゃないかなというふうに見ていたと思うんですね。で、私は特にやっぱ子供の成長を見てると本当にそれがね、よくわかる気がするんですね。やっぱその子供というのはですね、5年10年の間にものすごい勢いで成長します。ですからこの間に適切な刺激を与えないとですね、どんどん子供おかしくなっていくんですね。今おかしい子供が本当に増えておりますけども、やっぱそれは適切な刺激を与えて育ててないからこんな風なんじゃないかなというふうに思うんですね。大人にとってみればですね、問題を先送りして、なんかね、足元のことだけその考えて、のらりくらりと、上手にですね、処世術を、極めながらやっていけば5年10年、簡単に経ってしまうかもしれません。でもやっぱり子供にとってですね、それはあまりにもですね、酷な5年や10年なんですね。やっぱり精神に非常にですね、難しい傷を負ってしまうことも多いんじゃないかなと思うんです。で、そういう傷は一生ついて回るわけですね。機械とそれからその生物のこの違いですけどもね、やっぱ生物というのはこの、成長成熟していきますから、小さい時のあるいは遺伝的に持った小さな傷がそのうち大きな問題を起こすわけですね。機械であればそこで治すもの治ってしまえばそれで全部終わりなんですけども、だからこの時間っていうのはですね、あまり関係なくその時に全部治せばそれで終わりになるんですが、やっぱ生物っていうのはですね、形がどんどん変わっていくわけですよね。形が変わってて、その形が変わるときに、その遺伝子が発現したり、いろんなものがこの、相乗的に効果が効いてきたりしますから、やっぱりどっかにですね、問題があると、今問題が起きるんじゃなくて、将来問題が発生するという、この重大なことが起きるわけですね。狂牛病のこともそうですよね。狂牛病の一番怖いのは、問題が起きるのがずっと後なんですね。 例のあの血液製剤と同じで、だから今ですね、いい加減なことやってると将来とてつもない大変なことになってしまう。だからこそですね、本当にそれを問題をですね、本当に克服しなきゃいけないんですが、まあアメリカの輸入牛肉じゃないですけどもね、まあそのとんでもない管理をやった肉を食わされちゃうわけですよね。でそういうことを平気でやっぱり政府がやってるわけですから、まあ本当にあの売国奴政府としか言いようがないんですけども、まあそれしかやりようがないんですね、本当にね。もう売国奴を最後する以外に方法がなくなっちゃった人たちが集まっちゃってるんですけども、まあそれはともかくですね、まあそうやってとにかく人の成長でもですね、教育でもですね、本当にあの、時間とともになんか効果出てくること多いですから、やっぱりその今みたいな時にですね、空白の時を過ごすと本当にあの大きな問題が起きると思いますね。まあ、不動産の証券化にしろ、まあ、金融にしろ役所にしろですね、この10年ぐらいビッグバンだとかですね、グローバリゼーションだとかいう言葉を本気で信じちゃった連中はですね、今なんかある種の空白状態に陥ってんですね。私にしたら最初から全部インチキだったと思うんですけども、まあなんか本気にしちゃった若い人たちも結構いて、割と優等生タイプですね。今回は本当に優等生タイプが一番大変なんじゃないかな。優等生バブルっていうんでしょうかね。結局優等生バブルってのは形さえ整ってればあとよくわかんないんですね。中身のことよくわからないんで、形さえ整ってあとまあ強いものに巻かれろというような習性が強いですから、まあそういう人たちのがバブってね、これ時代をこれ動かしちゃったわけですね。ですからこれ崩壊したってですね、いやそりゃ優等生にはどうしていいかわからないもんね。決められたこと、教科書に載ってないこと以外何もわからないわけですから、いやそれはどんどんどんどんおかしくなっていく。でもやっぱり賢い人はそこでちゃんと悟ってますよね。うん、これはまずかったと。自分自身の鍛え方は甘かったしですね、やっぱり物の見方は間違ってたと、気がついて行動してる人はね、いやそれはそれなりにちゃんと成長してんじゃないんでしょうかね。そういう人いますよね。うん、だから最初はみんなそうなんね。最初はやっぱり何もできないんですけども、人ですからね、何もできないんですが、まあ、だんだんそういう小さな失敗を繰り返しながら人はどんどん成長していくんで、だからこの昔にとらわれて成長しないっていうことが一番良くないですね。失敗を契機にですね、いろいろ学んで行動できる人はですね、やっぱどんどん成長していくんじゃないかな。だからそういう意味でやっぱりね、結局やっぱりその人間最後は行動力ですね。発想を切り替えていろいろ動いていく力さえあれば、時間とともにどんどん良くなっていく。やっぱり時間の関数ですね、人間の成長というのはね、ある種の時間の関数になってますから、やっぱりなんかちょっとでもね、いいから行動を変えていけばうまくいくんじゃないかな、そんな風にこう見ていて思いますね。まあ、それにしてもやっぱりこの今のその日本人 その日本を立て直すっていうことを考えた時ですね、やっぱりそのもう一回我々はその、ここまでね、日本が来た原点についてね、見直さなければならないと思いますよね。日本の本当の文化伝統の凄さ、あるいは技術力の高さ、あるいは農作物の美味しさっていうのはですね、日本がある意味で言って不便な国だからこれできたものなんですね。例えば日本の土はもともとすごい痩せてるんですね。痩せてるからこそ様々な農業技術や肥料が進歩したわけですね。それから製造業のことで言いましたらですね、大きな機械がなかなか入らなかったわけですね、日本はね。ですからそのいろいろ細かなね、手工具が発達したわけでありますね。で、ですからあとまあ島国でもありますからね、なかなかその外に出てくっていうこともない。だから発想がどうしても内向きにこもってくるんで、まあ成熟だとか熟練だとかね、工芸なんかもそうですけど、ものすごいやっぱりその突き詰めたものがそこには出てきますね。で、大陸なんか見てると違いますね。ものすごい巨大な権力が生まれた時にのみですね、なんかものすごい成熟だとかですね、クオリティの高いものが出てくるんですね。あとはもうなんかやっつけ仕事ですよね。今日生きるっていうことで死に物狂いの人たちがやっぱり大陸の中右往左往してますから、なかなかこの文化が成熟するとかなんかそうはならない。やっぱ巨大な権力ができて、エネルギーをね、一点に集中するっていうことを人力でやらないとね、あれまともに文化文明は栄えないなっていうのがあれ大陸の姿なんじゃないかなと思うんですね。ですから大陸っていう国々はやっぱり戦争をやってたり経済を乱れてる間、どんどんやっぱり沈滞化していくんだろうと思うんですね。反対に日本なんかの場合は、新しい技術だとかですね、新しい、まあ、文化が芽生えていくのは、だいたい乱世にから始まるわけですね。乱世に始まって、そしてその体制が安定してくると今度乱熟してきちゃうわけですね。ですからある程度こう動いていないとね、なかなかこう日本の場合はうまくいかないんじゃないかなと思うんですけども。で、まあとにかくそんな感じでですね、日本の本当の強さというのは、まあ、もう 何か足りないんですね。足りなくて不便であるから生まれてきた部分がとっても多いと思います。ですから80年代以降になって、 まあ、全世界のね、特に大陸の国々、ソビエトだとか中国だとかアメリカで大量のエネルギーを使えるようになった。もう戦争の時代が終わりましたからね。そうなって初めて彼らはなんか国力を高めることが本当にできるようになったんじゃないんでしょうかね。民政の安定とかですね、あるいはなんかその、なんて言うかな、ボタン一つでね、機械を作れるようになるとか、機械を運転できるようになるとか、ああいう風にするためにはものすごいやっぱりエネルギーが必要だったと思いますよ。で、大国が食っていくためには巨大な貿易システム、金融システムを作らなきゃならない。膨大なそのエネルギーが必要でありましたね。ですから80年代以降のそのエネルギーの過剰というのは、何も地球環境問題だけではなくて、アメリカだとかソビエトだとか中国だとかいう大国を維持するためにもやっぱり巨大なエネルギーが必要とされていたわけですね。で、反対ながらその巨大なエネルギーを使って彼らが台頭してくると、日本みたいなですね、まあ、少ないエネルギーで上手に小回りを利かせながら生きていくにはやっぱ不利になりますね。IT なんかもそうですよね。日本なんか昔から、メモリをいかに少なく使ってですね、職人芸的な技でね、なんて言いますかね、コンピューターを動かすかっていうことに美学を感じた国ですから、まあ、Windows みたいにですね、膨大なエネルギーのですね、をかけて、ソフトでもね、それからハードでも、使いたい放題資源を使うような時代になってきますと、なかなか発想が追いつかないですよね。もっと日本人って小さなものをですね、上手に使うことが得意ですね。まあ、電車の運行なんかそうですよね。日本の鉄道の電車の運行なんかすごいですよね。未だにラッシュアワーのあの世界はね。まあ、だからそんなことでですね、やっぱり日本なんか、世界中でエネルギー大量に使う時代が来てくるとですね、やっぱりだんだん見劣りしてきちゃいましたね。でもやっぱり、そうなってくればなるほどですね、やっぱり日本人はどこに強みがあるかってやっぱよくわかると思うんですね。まあ小さな世界から始まって大きなところまで自分でよく観察して創意工夫をするというところに本当のやっぱ強さがあるんじゃないんでしょうか。そうすると人を教育するっていうことを考えた時にもですね、やっぱりこう戦略的にこの不便な状態から自分の実力で便利な状態に変えていくっていう教育をですね、やっぱちゃんとやっていくとですね、すごく効果があるんじゃないかなと思うんですね。例えばその経路経算学なんかを勉強するときも最初はですね、自分で最小事情法という推定法をですね、自分で電卓でも使ったら解いてみるといいんですね。自分で電卓使って解いてみると、ああ、なるほど、こうやって計算するんだと。行列式ってこうやって計算するんだってことはよくわかりますからね。まあそういうふうな経験を積んでからね、まあコンピューター使って計算していくと、なんか例えば計算間違いが起きたときね、変な答えが出たとき、なんかすぐわかるんですね。勘でわかるわけですね。あれなんか違うなとかね、こんな数字になるはずないぞとかね。あるいはこのコンピューターで桁打ちが起きますよね。下手に演算やると桁打ちしちゃうんで、あの時もやっぱすぐわかりますよね。あれなんか違うという感覚がね。だからそうやってその、まあコンピューターなんか使うときもね、自分でやってみればいいし、ラジオなんかもそうですよね。今例えばインターネットラジオなんかですね、これクリックすれば全部綺麗な音出てきますが、いや、それは無線なんかやってごらんなさいよね。ちっとも出てきませんからね。周波数合わせたってうんともすんとも言わない。おかしいなと思ってですね、アンテナぐるぐる回したらかすかに聞こえてきたとかね。あるいは昨日は聞こえないけど今日は聞こえたとかですね。まあそういう話はたくさんあるわけで、おお、なるほど、こうやってなかなかね、電波がよく飛ぶもんだとかね。まあそういうことを経験するとですね、人と人とのコミュニケーションがいかにこの一期一会であるかってこともね、やっぱよく分かってくるわけですね。ボタンを押せば全部うまくいくってことだけ知ってしまうとね、何も分かんなくなっちゃうね。奥行きっていうものは見えなくなっちゃいますから。まあだからそうやって自分でこういろいろ体験してみるとですね、まあよく分かるようになるんで、やっぱりこう21世紀クオリティの時代で日本勝負かけようと思ったらですね、やっぱそういうこと、教育を積んだ方が私はいいと思いますね。優等生的な教育ってのはまあ最後乱熟した教育ですよね。完全乱熟状態になっちゃって、これさえうまくいけば、いいんだというなんか科挙の最後みたいな感じですよね。科挙という試験ありまして、中国のね、官僚養成のあの最後の時みたいになっちゃって、もう本当に完全に形骸化しちゃってると、なんかあんな風になっちゃってるんじゃないのかな。だからそのね、山の生活でも、農村の生活でも全部そうですけども、本当に限られた資源をいかに有効に自分たちで創意工夫して使うかで生活が成り立ってるわけで、でそういうことを自分でやっぱりやらなきゃならない環境になると人はやっぱり成長しますよね。体力も気力も整ってくるし、それから物をちゃんと観察するってことができるようになってきますね。やっぱり何でも自然はその観察から始まるんですね。あ、昨日と違って今日はなんか葉っぱの色が違うなとか、葉っぱの伸びる速度が違うなとかいうことを感じるんですね。例えばうちでも遠山号に行こうというブログをやってると思います。遠山号に行こうというブログの中にですね、 うちの観光農園、遠山郷の観光農園の写真があるんですね。あれ、ずっとほとんど毎日のようにこう撮ってますから、並べてみていただきますとですね、やっぱりそこに季節の変化っていうのがはっきり現れてるんですね。季節が変わると本当にですね、自然の姿ははっきりとやっぱ変わってきますので、なんて言いますかね、カレンダー見なくても、その野山見てるだけでもやっぱり変化わかるわけですね。まあそんな感じでですね、自分の力でこの観察して、で、自分の力で対処するっていうことわざさえこうできるようになったらですね、私大抵のところでその能力はですね、十分に活かされるし、世界に負けるってことはないと思うんですね。やっぱりなんとなく今ね、その大国の圧倒的な熱気に日本人も押されがちなんですが、まあ私にしてみれば、言わしてみればですね、脇が甘いですよね。細かいところにやっぱ全然神経行き届いてなくて、やっぱりあれ本当にその大国らしい特徴があってね、権力が強大であるから、やっぱりその権力のスポンサーのもとにですね、動いてるだけなんじゃないかな。やっぱ本格的な、やっぱりクオリティって言いますかね、本格的な、まあソリューションプロバイディングの時代になってくるとですね、やっぱりもっと緻密に物事詰めて考えてる人でないと難しいんじゃないかなと思いますよ。それから、まあもちろんね、欧米にもね、そういう人はいるんですね。たくさんいますよ。ある意味で言ったら自然の観察だとか、それに創意工夫して生きている人は数でしてみれば日本よりも多いかもしれませんですね。でもそれは逆に言うと、本来日本はもっと強く持ってたものを最近日本人が忘れてるだけなんですよね。日本はもっと洗練された形でですね、自然に対して創意工夫する力を歴史的に持ってる国ですから、もっとそれを蘇らせればですね、私はいかようにでもですね、創意工夫のできる、まあ、意欲の高い子供たちを育てることはできるんじゃないかなというふうに、まあ、いつも考えてて、自分でいろいろやってみて思うんですね。で、お年寄りのこともそうですよね。いよいよ日本はこれ財政破綻ですよね。もう典型的なこれ財政破綻なんじゃないんですか？ガソリン税のこともそうですよ。それから後期高齢者医療制度のこともそう。要するにもう金がないわけよね。政府に本当に金がないもんだから、国民が何を言おうがですね、可憐中窮で取るしかないと。もうその一点に極まっちゃってるわけでしょ。いよいよこれ財政破綻の現実的な姿ですよね、これ。で、こうなってきたら、もうとにかく政府に頼ってて生きてることはできないんで、連中金はないわけですから、自分の力でとにかく生き抜くしかないですよね。で、ただ単に長生きをしようとだけ思ってるとね、やっぱりあんまりうまくいかないんですね。長生きだけを目的に生きてる人って時々いるんですけども、大体なんかそれが原因で病気になっちゃうんですよね。若い人もそうですか、年配の人もそうですね。本当にあれは不思議なもんで、長生きだけを目的に生きてるとね、本当に病気になっちゃうんですよね。やっぱそうじゃなくてですね、何かこうやることがあると。自分の寿命すら忘れるようなやることをちゃんと見出した人はね、やっぱりちゃんと天寿を全うしてんじゃないかな。だから自分の寿命すら、自分の命すら忘れるような何かね、意欲的に取り込めるものをね、みんなやっぱり持った方がね、絶対これ幸せだしですね、余計な介護や医療のお世話にならなくても済みますしですね、なんか非常にいい人生だったと思えるんじゃないんでしょうかね。だからそのためにはですね、やっぱりね、ちゃんと時間とお金を使った方がいいと思うんですね。時間とお金をしっかり使って、自分が自分の命すら忘れるほどね、興味深いものを見つけた方がね、絶対人生得策ですよね。で、そのためにやっぱとにかくいい刺激をね、まあ、金と時間をかけてちゃんとね、得た方がね、私はずっとね、いいんじゃないかなというふうに思うんですね。今月末は第3回の富山藤原学校を開催しまして、今回里山で遊ぼうということでね、まあ、郷土料理だとか、農作業だとか、あるいは森林整備だとか、やろうと思うんですけども、まあ、富山郷にいらっしゃる方々見てると、本当になんかこの、自分の人生をもう一回見直してみようとかね、あるいは自分のその生きがいを見出してみようっていう方はとっても多いんですよね。やっぱりなんかそういう人たちがですね、やっぱ本当になんか元気になってくれる場所なんだなというふうにね、まあ、感じるんですね。まあ、小田原もそうですけどね、小田原も里山の今、ね、整備やってるんですけども、まあ、小田原もまあそうですね。なんかとにかくなんか土だとかですね、木に触ってるとね、なんか人は不思議な元気をこう得られるんですね。これはなんか理屈ではよくわからないんですけども、やってみた人しかわからないものがそこにありまして、どんどんどんどんそうやってとにかく自分が元気になってしまえば、それでその人の世界変わりますからね。世の中どうだろうが、人がどうだろうが、自分がまず元気になってくれば、そこからその世の中も人も変わっていくんで、まずやっぱり自分自身をね、元気にすることを考えた方がいいですね。反対に鬱になっちゃった人っていうのは、自分のこと棚上げして人のことばっか文句言ってるんですね。あれもなんか本当にね、すごいものがありますよ。自分のこと棚上げし、人のこと文句ばっか言ってて、世の中のこと文句ばっか言っててね。だから2チャンネルとか言うんですか、なんかいろいろ書いたとかありますよね。 4文句ばっかり言ってたところ、ああいうのってやっぱなんかみんなうつ病なんじゃないかな。うつ病の人がなんか集まっちゃうとですね、文句ばっかり言い合っちゃって自分のこと棚上げになっちゃうんですよね。あんなこと一個でやってても結局ですね、空白の時が広がるばかりで、なんかいいこと一つもないんじゃないかと思うんですね。ですからそんなことをこだわってんじゃなくて、やっぱり自分でもう一回ね、地に足をつけて、余計な悪い空気は遮断してですね、一旦自分自身をね、磨き直してみたらいいと思いますよ。木だってなんだって磨きはもう一回きれいになりますからね。そういうふうにしてですね、やっぱり元気になったらいいんじゃないかな。例えばね、本当にその今なんか、行動しようと思えばね、田舎に行けばいくらでも何でもいいもありますしね、まだまだ技を知っている人たちもちゃんと生きておられますからね、学ぶことにはね、全然困らないと思いますよ。まあ、とにかく今みたいな時代ね、空白を作らないように、日々元気で生きられるように、うつうつと毎日過ごさないようなね、まあ、ちょっとした勇気、ちょっとしたね、覚悟を持って自分を変えるということ、これをぜひね、続けていただければというふうに思います。というところで、今日の21世紀はみんながリーダー、空白の時を作るだということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。